2016年6月16日、社会系お坊さんトーク番組タイム&タイド、佐々木修吾です。この番組は時事ニュースや最近気になることについてアーダコーダー話す番組です。今回の放送は私一人で、お送りいたします。今回取り上げるテーマはオバマ大統領の広島演説から見る謝罪なき和解とニンニクというテーマでお話ししたいと思います。ニンニクという言葉ですが、食べるニンニクではなくて仏教用語のニンニクというニンニク行と言ったりしますが、ニンニクという言葉です。忍ぶ、忍びという字のに、屈辱の辱という字を書いてニンニクと読みます。この言葉の意味は、後ほど触れたいと思います。オバマ大統領の広島演説についてですけれども、先月5月26日から、三重県で先進国首脳会議 G7 サミットがあったわけでございますけれども、来日していたアメリカオバマ大統領はその足で広島の記念公園、平和記念公園を訪れました。オバマ大統領の広島訪問が決定してから日本の報道ではどのような演説をするのか、もしかしたら演説のようなものは行わないのではないかなどと様々な報道がされていました。結果的には皆さんもご存知の通り17分に及ぶ素晴らしい演説が行われました。私個人的にまず良かったなと思うのはその話しぶりです。アメリカの政治家は演説が上手でなければならないというのはありますが、その中でも評価の高いオバマ大統領の演説はやはり、風格のある立派なものだったと思います。内容的には原爆投下に対しての謝罪がなかったことを残念がっている人もいたようです。確かに非戦闘民である一般人、民間人を巻き込んでの、原爆投下という行為は無差別殺人ですし、当時の国際法違反だったという主張もあります。しかし戦争ということを考えると仕方なかったかもしれません。そして先進国であるアメリカが侵略国、敗戦国である日本に対して謝罪するということはやはり難しいでしょう。戦争は本当に残酷なものだと思います。オバマ大統領の演説で謝罪の有無以外では、オバマ大統領が広島に核のフットボールを持ち込むのかというのが注目が集まっていました。核のフットボールとは移動式の核発射ボタンです。アメリカ大統領が行くところには必ずこのボタンを持っている軍人が同行しています。広島という場所にさえ核のボタンを持ち込まなければいけないというのが現在の世界情勢を表しています。核爆弾という人類が作り上げてきた技術に対してオバマ大統領自身は個人的には懸念を持っていると言われています。しかしロシア、中国、その他の国でも核爆弾を所持している現実を考えれば、アメリカが核爆弾を廃絶できないという現実を受け入れるしかないでしょう。思えばオバマ大統領は理想と現実、善と悪に振り回された大統領だと言えるかもしれません。9/11 以降、アメリカはブッシュ政権が主導した政策で進んでいったわけですが、それは善と悪をはっきりと区別した善悪二元論と言える振る舞いでした。ブッシュは悪という対象を明確にし、それに突き進んでいったわけですが、現実にはそんなには単純ではなく複雑です。ある人にとっては良い行いが違う、ある人にとっては悪い行いになることはよくあることです。オバマ大統領は知性を持って、また勇気を持って乗り越えようとした大統領だったのではないでしょうか。先ほど触れたように今回の演説では謝罪がありませんでした。しかし和解のため、世界平和のために、恐怖の倫理にとらわれない勇気を持って理想を語るというのは素晴らしい姿だったと思います。そしてそれは 謝罪がなくても和解ができるということを示した演説だったと思います。さて、それでは和解に必要なものとは何でしょうか。それはお互いに信頼できる関係、尊敬し合える関係を築き上げることだと思います。指導者にはその架け橋となる役目が求められます。指導者にはその理想を語り、誓いを示すことが求められるでしょう。今の日本の総理大臣にそのような振る舞いができているのかは国民がそれぞれに感じるところでしょうが、私自身の考えでは、経済の失敗を認めないこと、その他言動にを見る限りは残念な印象が拭えません。支持している人の中にも、彼が主張している理想や彼の考え方を支持しているという人よりも、他に誰も支持できる人がいないという消去法的な理由で支持している人が多いのではないでしょうか。あるアンケートではそのような結果も出ているようですが、それはとても残念なことだと思います。単純ではないこの世の中を乗り越えるために、お互いを信頼できる関係にするために知恵を持つことが大切です。では仏教者の考える和解とはどのようなものなのでしょうか。仏教、特に禅宗での考え方では、和解というテーマを扱っているものはあまり多くありません。禅の重要なテーマの一つに、直接的には他人との関係性よりも自己の探求、本来の面目、本来の自分をテーマにしていることも影響しているかもしれません。もちろんそこには自己を見つめることで他者を見つめるという考えに発展いたします。そしてその生き方を提示するのももちろん仏教の役目ではあります。その中で仏教者の修行の指針となる六波羅蜜という考え方があります。六波羅蜜というぐらいですので6つの教えなわけですが、伏せ、慈悔、ニンニク、精進、禅定、知恵の6つです。曹洞宗のサイトを参考にして簡単にそれぞれを説明いたしますと、伏せとは与える喜びを知ること、自戒とは戒を持つと書きますが、してはいけないと思うことをしないこと、ニンニクとは感情に流されず辛抱強く物事に当たること、精進とはするべきことを少しずつでも励むこと、禅定とは座禅の禅に定めると、定と書いて禅定と読みいたしますが、心穏やかに過ごすこと、そして最後知恵とは、知恵の絵の字は、難しい、字ですけれども、物事の道理を正しく深く理解することと説明されています。この六波羅蜜の中のニンニクという考えについて注目したいと思います。ニンニクという言葉は辞書的な意味では否定的なことによく耐えることとされていますし、そのような理解で多く広まっています。しかし否定的、批判的なことに耐えるということだけでなく、肯定的なことにおいても感情的に振り回されてはいけないというのがその真意です。誤解を恐れずに言えば、それは寛容であるというようなニュアンスに近いかもしれません。ダライラマはあるインタビューで、チベットを中国に占領され多くのチベット人が被害に遭ったことについて、毛沢東を有志はするが忘れることはできないと答えています。ニンニクという教えを実践することは、批判的な対象に対して感情的に敵対心を燃やしたりすることではなく、お互いを理解し合うことを目指す寛容さだと言えます。私たちの現在の私たちは、多くの物質的、精神的、環境的な影響によって心を動かされながら生きています。誤った行動、例えば殺人や盗み、悪口や嘘などを制御することが 仏教者としての態度ですが、それに取り組む姿勢をニンニクと言っても良いでしょう。特に誤った行動を自分ではない他者が行ってしまう場合、そしてその影響を自分が受けてしまうような時には、感情的な対応をしてしまいそうになります。しかしそれを受け入れ、また自分自身の心と体を見つめる努力をニンニクを行うニンニク行と言えるでしょう。先に言った通り、世の中は複雑です。単純に善悪で片付くことだけではないでしょう。ニンニク行はお互いに尊敬し合える関係を作ろうとする仏教的な和解の一つなのだと思います。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。